よーい、スタート。
あれ、はい、はい、はい、はい、はい、はい。
どんどんバスバスが怖いです。
はい、はい。はい、もうね、さっきね、撮って、はい、僕がライブ配信するって言ったら、もう DM が今鳴りやまない感じでね。
DM が。
もうね。もうユーフォニアムもう話すことないでしょ。
もう、あと、面白い、あとはなんか、結構、京都アニメーションさんだから、
ああ、まあ、老舗ね。
なんか、はい。はい、主要のキャラクター、うん、はいはい、小説に出てくる主要のキャラクター以外にも、うん、全キャラクターをちゃんと顔が あるっていうのが、面白くて。
ああ、そう。え、小説版には出てこないってこと？
出てこない。名前も出てこない。
あれだ、軽音のあの、クラスの、ユイの隣の子みたいな感じだ。
そう、だから多分逆輸入とかがあるっぽくて、こっちで作った名前を、原作が持ってくる。ああ、
そういうことがやって
る。それこそあれじゃん、あの、最初、3年生のさ、鍋つねちゃんいるじゃん。
そうそうそう、3年生に渡辺つねちゃん。
渡辺つねちゃんっていう子がいるんです
よ。渡辺つねがいるの。久石譲と鍋つねがいるの、こう。
久石譲が入ってくる時点で鍋つねも死んでる。
平均年齢高すぎ
だ。どうなってんだよ、その高校。
介護、介護。
介護になってる。渡辺つねちゃんって。
渡辺つねちゃんって子がいて、すげえなんか、
キャラクターインパクトがの CV とかは、まあ、キャラクター文字とかも当てる子、あの、いろんな人がやってるから。結果、久川彩さんって大ベテランが。
大ベテラン
です。はいはい、聞いたことある。
セーラーマーキュリーの人じゃないですか。
で、すごい、はい、まあ、いろんな先輩とかがいていいんですけど、
いていいね。みんな違ってみんないいね。
で、はい、2年生の、その、はい、今やってる劇場版、司、う、会、んはい、のフィナーレにすげえ一人気になるキャラクターがいて。
気になるキャラ？
一人すげえ小太りのやつがいるんですよ。
小太りのやつ、
そいつ、もう今から見に行く人、そいつを気にしてみてほしいんですけど。
男子？
男子、男子。
男子に太ってるやつがいた。
太ってるやつがいて、すげえ、俺そのためにパンクレとかって誰なんだろうって探したんですよ。そしたら、いたんですよ。
何ですか？
ね。
どのパートの誰？
いや、パートには出てこないの、映画の中で。1年生の指導みたいなところに机に座ってるのと、あとなんかサンフェスっていうフェスティバルの時に、すごいやってるやつがいて、
これ？
そうそうそう、高水すぐるくん。
高水すぐる
デブ、デブ。
明らかにデブがいるんです。デブ、でも、そのサンフェスっていうフェスの、だからちょっとなんか衣装がちょっと出てる時に、腹が見えてるんですけど、デブなのに腹が綺麗っていうのに。デブ、汗もかいてないんですよ。
デブのくせに。
デブのくせに。
デブのくせにってどういうこと？
それが、でも、吹奏楽部にいる子ってこんな感じだったよなってちょっと思った。
あ、まあ、確かに。なんか太ってる子いたわ。
スタメンで何人なの？
スタメンで50何人とかが出れるんですけど、別にそこまで組まなくてもいいんです
よ。いいんだ、まあ難しい。
だから実力がなければもっと少なくてもいい。
いいんだ、それだから監督判断なんだ。そうそう。うわー、難しい。
全員がその、そこに入るわけではない。
あー。へー。
で、残った人たちが B チームみたいになって、それはそれでなんか、コンクールに出て。
B チーム用のコンクールがあるんだ。
出て、それはなんか賞とかがなくて、地区大会で終わるみたいな、ただの発表会みたいなのがある。
あー、なるほどね。
いう作品でございます。
中学の時の吹奏楽部がなんか全国大会行くレベルだった
ほう、
はいはいはい、
なんかねすごかったよ。
でも吹奏楽部って
外から見てて
本当にすごいとこってあれじゃない、すごくすごい、あの今年の春の選抜でしたっけ、う
ん、ああはいはいはい、
な
んだっけ、あの有名なとこで、
有名なところ、
優勝
愛知、
うんうんうん、
東方
か、
東方高校が選抜に出たんだけれども、うん、その時に吹奏楽部が、うん、なんかアメリカの方のコンクールに行かなきゃいけなくて、出れねえからって言って、大阪桐蔭が応援にしに来てくれるみたいな感じで、大阪桐蔭が変わりにくいと。
へぇ、
甲子園で。ってなると、アメリカに行くって何？
強豪すぎるのも、うん、もう考えも
そのあともさ、うん、その東方と多分人数が多いんだろうね、吹奏楽部の、うん、あの甲子園の近隣住民がうるさいって言って苦情を入れたらしいんだよ、甲子
園。あと習志野もそうです、習志野高校とか、うんうん、
へ
え、そんなことありえないでしょ、それを踏まえた上で家賃ちょっと安いのにさ。
まあね、まあね、スタジアムの近くとかはど
うする。あと習志野もそうか、
習志野も苦情来たと、うん、習志野もだってブラスバンドがすごくて有名
じゃないですか。すごかった、中学の時のブラスバンドのやつはなんかもう軍隊みたいになってたもん。もうなんか6時ぐらいからなんかもうガチダッシュとかしてたよ。
でも ここもだから朝練とかで始発とかで行って練習してみたいな、その競合になって、うんうん、それでそういうのになってから朝も早いんだなって思って。
そう、どっちかっていうとなんかもう運動部みたいな感じだったもん。なんか
やっぱそうなんですね、
うん、
だって習志野高校ってその、うん、またロッテの話戻っちゃうんですけど、
うん、またロッテの、はい、
福浦選手の母校で、去年も習志野高校がブラスバンドを引き連れて、うん、 マリンで演奏するっ
ていう。ああ、いいじゃない、いいじゃない。それはいい曲でいい曲
で、今年が、もうやるんですよ、6月に。うん、平日の金曜日の中日戦なんですけど。
ふくらで、ふくらでみ
たいな。ふくらでとか、その、習志野高校が来て演奏して応援。
ああ、じゃあ、応援なんと一緒に応援してくれる。あ、嬉しいね。
それもう完売ですよ、チケット。
あ、もう完売なんだ。
平日なの。
へえ、ちょっと面白そうだな、行ってみようかなとか今思ってた、うん、あや
さき中日は大丈夫でしょ、うん、中日側は大丈夫、
中日ロッテ
14日中日も全部構
え、ああそう、
14日金曜日かな、
その試合完売なの。
へえ、そうなんだ。
チケットキャンプ、チケットキャンプ、
チケットキャン
プそう、すごいらしい。だから吹奏楽やっぱ強いところ、多分甲子園に出てるところってそれなりにやっぱすごい
んですよ、ね。まあ、甲子園に出るからにはね、やっぱりちゃんと吹奏楽もやんなきゃみたいな感じになるもんね、
うん、何でもすごいところはすごいんだな、
金のかけ方がね。
うん、ああそういうこと？
そうじゃない？甲子園予選の1回戦とかさ、毎年7月楽しみなんだけど、うん、すごい高校出てくるからね。OB のおじさんがトランペットを一人で吹いてる。目から汗が止まんないんだよ、もう。
クワマンみたいな。
そう。
クワマンみたいな。
もう本当、ボランティアの OB なんでしょ、多分。で、行為だけで吹いてるんだけど、基本下手なの。趣味でやってるだけだから。でも一生懸命だから誰も文句言えないのよ。
パズーですよ、パズー。
そう、パズー状態だよ。
パズーですよ、パズー。
朝ね。
で、ちゃんとコールド負けっていう。
パズー、
ちゃんとコールド。もう、いいもん見たな
と。それで勝っちゃうと、まず次も来てもらえたらダメだから。
これ面白い、
面白い。
それ
を
見た。それをね、7月は俺楽しみなの、毎週日曜日。
ちょっと どっかでやりませんか、これ持って行って、俺、見ながら、試合を見ながら、よくわかんない、まあ、応援をしてるっていう。
いや、すごいよ、だって。本当に7月の1回戦2回戦は
まあね、いろいろ玉石混交ですからね、
すごいもんが見れるよ、
うん、僕全然知らない高校のとこに行って、なんか普通に見たら、知れたらメガホンもらって、全然知らない高校どうぞって言われて、えっって。
いやすごいもんがいっぱい見れるよ、
ありますね。
ああ
へーへ
ー、すごいエピソードばっかりだもん、もう。いやあれはおすすめ。
東京都大会ですね、
じゃあどっか7月、7月の上旬の方がいいんだよ ね、 ね、ベスト8とベスト10とそこそこお互い強いから、野球になっちゃうから、
野球になっちゃう
から。でもそしたらもう一層、あの千葉テレビとかの高校野球大臣に移り込むっていうのも、
そうそうそうそうそうそうそうそういうそういうね、
保土ヶ谷球場とか、
保土ヶ谷球場でいい、保土ヶ谷球場いい。
あ、でも神宮だったら大丈夫、大丈夫、TVK 移り込めるから。
MX 多分なかなかいいとこになるんだけど、やり始めないんですよね、千葉テレビとかだと、1回戦から全部やってるから。
ああ、そっか。
そこのダイジェストの中とか
に。ああ、そうだ、そうだ、そうだ、そうしよう。
保土ヶ谷球場いいかもしれないね。やっぱり神奈川県多いから。
吹奏楽、そうね。やっぱ強いチームは吹奏楽がすごいね。
あの、あとは、よくわかんないルールのまま、審判とかも困って試合が止まる時とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
審判もあれ、あ、ボランティアではないです
けど。そうそうそう。
そんなプロのガチガチの人じゃない
んだ。だからもう、完全にアウトのにセーフに行っちゃったからどうしようみたいな感じになって。なんかインターネットに疑惑の判定と
か、かわいそう、
すごい面白い。
まあ、あるだろうね、うん、
実況も困ってて、これは何ですか、お説明があるんでしょうかみたいな、
特にない
とか、
あ、それ面白いな、あれはね、やっぱ見ものだね、すごいいろんなものが見える、
人間ドラマですよね。
前座ってて、うん、で後ろになんか JK が座り出すので、次の試合の多分同級生とかなので、キャッキャッキャッキャ言ってて、え、これ野球とかあったらうちとかなんか言ってて、お、浅野がいるじゃんみたいな、なんかスタメンとかみたいな、おおおみたいな、こうそれ見ててさ、で試合始まるじゃん、虐殺されてるわけよ。1イニングで16点ぐらい取られてで始まる前とかキャッキャッキャッキャ言ってるのがだんだんさ、口数少なくなってきて、3回ぐらいで5人が来てたうちの1人が、あ、俺そろそろ予備校だからみたいな、数1人消え2人消えみたいな感じで終わるみたいなのがね、非常に見てて涙を誘う。
いいですね。
ああ、涙を誘いますね。
涙を、あとそのマネージャーがいないから、彼女とかね、
ああ、
フェンスにしがみついて、打った打ったとか言ってるんだけど絶対打てないの。そういうのね、やっぱ泣けてくるよね。いいもん見る。
いい、
ね、
いいもん見てますね。
面白いな。
それね、おすすめ。
これいいな、
うん。それ行きましょう。
ベスト8とかになっちゃうと、もうすごいから、みんな、お互い。
ね、レベルが。
あともう、あの、1回戦とかにある、もう全然野球に真面目に打ち込んでないっていうおかしいけど、すげえロン毛がいる。
すげえロン毛が
いる。お前もう、ルーキーじゃんっていう。
もうメンバーの中にいる。
部員の中に。
部員の中に。
ほとんどないからさ。
あれなんか坊主にしないといけないみたいな、やっぱ学校の中での自主的なそういう規定
じゃ、なんか違いなんか分かんない、いや、こうやるんじゃない、新潟名君とかやめるって言ってたもん。
あ、そうなんだ、
記事になってた。
甲子園出場チームでも別に坊主じゃなくてもいいところ
はある。
全然いい。それは大丈夫
です。なんかでも昔だと、地区大会までは別に自由な髪型でいいけど、甲子園出場決まったら全員丸刈りみたいなのありましたね、なんかね。
え？
全国テレビ映るから。
そこまでじゃないと、多分
昔。
今は多分そこまで。
今はそうな
の。いろいろ変わってきてるから。お茶入れてるけど。
え？
お茶入れてます。
お茶、トクトク言ってますけど。
そうね、だからやっぱ吹奏楽と野球は切り離せない
やっぱ結局野球の話になっちゃう
切り離せないよ
結局野球の話になっちゃった
甲子園予選とかやんないの
そういうのはない多分そこもあくまでの吹奏楽の大会とかっていう話なんで、
まあそうねそう確かにねそこもそこも話盛り上げられると思うんだけどな
野球
部、ね、野球部となんかね
野球部出てこないんだ
出てこないでもあくまでも全部吹奏楽部の中の話だから
そうか
事業の描写とかもほぼないですから
ねああ確かにそういうことね
ほぼ全部部活、はい、
でもなんかマーチングやってるとことか出てくるねあれも大会
それマーチングマーチングバンドの別の部活の話も番外編では出てるんで話では、
う
ん、
マーチングと吹奏楽ってまた違うんだ
違うみたいですね
あー
なんかマーチングはマーチングで大会があると
あ
ーで
マーチングはこういうのでしょだって、
ま、
でこうやって、ね、手上げたり下げたりしながら
バトン投げたりとか
して、うん、そっちに
動いたりするや
つ力を入れてる部活もあったりするしいろいろと
へえ
奥は深いと
なるほど
そんな感じですよ
キャラクターをゼータガンダムのキャラで言うとどうなったりするんですか
話の持ってき方が下手すぎるだ
ろそれを最初から僕聞きたくって
でそれは
ゼータガンダムでももう今更そう無理やり持ってってもも
うゼータガンダムの話をすればいいん
じゃあゼータガンダムの話しましょう
ここからはじゃあこれが最近のおすすめの僕のアニメ
いいです、はい、
最近のいいでいうふうに
あと僕が見てるアニメといえばゼータガンダム、ね、
見てゼータニアム
近寄る神優です
近寄る神優
いつの話なんでゼータガンダム
ゼータガンダムのあのあれねあの
ゼータガンダムのおすすめポイントをもう一度ちょっと教えてもらっていいですか
ちなみにちょっと今見てるアニメは、
はい
MX で再放送しているアイカツ
アイカツ、
はい、
あと Hulu で見れるようになった、うん、アイカツスターズの2期の途中
から。アイカツじゃない。
アイカツ。
アイカツ。それもアイカツ。あと、2年目に突入したアイカツフレンドの
1期。それもアイカツ。
ガンダムとゼータガンダムと
ダブルゼータガンダム。を見てます。
ガンダムとアイカツしか見てねえじゃねえかよ。
バンダイナムコピッチャー。
ヤカセ初めのね。
サンライズ作品しか見てないじゃん。
ガンダム、ゼータガンダム最近見てて思ったの
は、
おっぱいが出る。
ああロザミーがハサン先生のなんかあの診察受けてる時に出てた。
のも出てるんですけど、あとファーがお風呂からシンタとクモを注意すると、髪言うと目があっておっぱいが出て
た。あ、乳首が点なんだけどね。
そうそうそう。う
ん、ありました。それ言ったら、巡り合いそら辺でセイラさんお風呂入ってる時もシャワーこう出てきたらおっぱい出てる。
それ映画でしょ
映画。
じゃあ、地上波の何時にやったか分かんない。
地上波。はい、そうね、夕方ぐらいにやった。
あと、この前レコーさんがセックスって言ってた。
そんな
そうそう、レコーさん
が。直接描写が。
大人、はい、大人の女だから
結局、お勤めさ、セックスなのよ、みたいな。ファーが出して
て。何言ってんの？
そのまま、
すごい、お勤めさ、セックスなのよって、なんか言いたいよね、会話の中で。
的なことを言ってて、この人本当に頭おかしいね、これとね。レコーさんは、マジでやばいですね。
レコアさんさ、
レコアさんちょっと言ってるよね。
いい人だった、
ね。レコアさん趣味スパイ活動みたいな。レコアさんド S だ、ド M だから、すぐに飛び込んでっちゃう。ジャブローに落ちちゃったりとか、降りちゃったりとか。
なんか最初面倒見のいい
お姉さんだ
と思ったら、なんか様子がおかしいんだよね。
違うんです、あれ多分、もう、クワトロ隊が好きだったら何もしてくれないから、
うん、
それで、まあそれもあってとか、ジュピトリスに侵入する
ジュピトリスに。
ジュピトリス、
白っぽい。
ジュピトリスって名前がもうすでに
下ネタだ
も
ん。で、なんかあの、拾ったゲルググで潜入するんですよ。
拾ったゲルググ
だっけ？
その前に、なんか、はい、ジオンの壊れた戦艦の中で、うん、ゲルググが一個起こってるんですよ。それはカツが起点を聞かせて髪をすくんですけど、ヤダンとの戦いで。コツよるじゃん。
珍しくね。
珍しく
で、セット整備して、
うん、
そのまま、なんかこう、バーンって出て、ジュピトリスの方に入って、
レコアロンドが。
レコアロンドが侵入するんですけど、なんか、いきなりシロッコに撫でられたのに、ビンタされて、
急に。
撫でてからの。
ビンタされて、なんか、甘い言葉かけられたら、もうシロッコってなっちゃう。ジュンってなっちゃう。
ジュンと。
そう。それが、やばいな、頭って思って。
レコアさん、ちょっと様子おかしかったもんな、なんか。
富野義行の
描く女性って、ね。近寄りたくない感じだったもん、最後の方なんか。
最後の方。
うん、
で、今もう僕が見てるところでは、ティターンのレコアロンドになってます。
ティターンズ。
ティターンズのレコアさんになっちゃって、うん、毒ガスか、バスクが信じてないから、
うん、
毒ガス作戦の指揮を取らせる。
ええー。
で、毒ガス作戦に行くんだけども、うん、ゼータ早く来てって言ってる。 あ、私が毒ガスをまくことになっちゃうっ
つって、お前がそれ望んでたというよりか、
で来たら遅い、うん、からもう毒ガスまいちゃったよ、
まいでしょ、
人のせいだよね、それ。
そうなんですよ、
神へのせいになってるね、それ。そ
う、はあ、
毒ガスをまいたのは自分はしょうがなかったになってる、絶対典型的ダメなやつ思考じゃん。
そうな
ん、
ダメな人のせいにするやつ
で、今もう50話まで、この前52話って言ったら50話までしかなくて出たの。
あ、出たかもね、は
い、今41話ぐらいまで出てる、はい、うん、まあ、そのロザミアが出てくる意味が分かんないですよね。
ロザミアが出てくる、はい、
ロザミアが強化人間になって出てきて、うん、お兄ちゃんって言ってくると、
うんうん、
で、私お兄ちゃんの写真持ってるのって言って、カミーユとロザミの捏造した写真が出る、うん、なぜそんなものが作れるのかっていう
アイコラ、コラ文化が、
コラ文化ですよ、
コラ文化がね、
まあ、でもカミーユもファンもそんなやつはいないって言ってるんだけども、うん、いないんだけどな、まあ一回とりあえずアーも乗んないみたいな感じに乗せちゃう、
いきなり出てくんだっけあれ、
なんかスパイとして、
う
ん、多分アーガムに侵入するみたいな感じで、
あ、そうだそうだ、その風流あったわ、確かに。
後半っていうタイトルなんです
。後半39
話、
後半そこかっこつけないで
いいね。いや、
後半小杉十郎
か、小杉十郎、この前ちょっとあの、はい、ジョナサンでやった時
に、はい、
言わなそうなタイトルっていうのをつけ
てやった、ゼータ
ガンダムのタイトルで言わなそうなのを小杉十郎太のボイスで
言うんだっけ、
アポリーのおかず
絞れたじゃねえ
かアポリーのおかずなんだ、
言わなそうだけどありそうだ、どっかで、ね、
ロベルトのヒゲ。
あれ、ジークビューじゃない？
ただの。
クワトロ脱粉。
ただの質問じゃない。
ありそう。確かにジェリーの特攻とかあるから。
そう、うん、ありそうだよね。
クワトロ脱粉。
名詞と名詞をつなげるんだね。そうそうそう。
エマ失禁。とかをかっこいいボイスで言うと面白いね。
ああ、ちょっと面白い。
募集しましょうか。
募集しましょうか。
ゼータガンダムっぽい。あ、ゼータガンダムで言わなそうなタイトル。
言わなそうなタイトル。
タイトルをゼータガンダムのタイトルで言ってくれっていう、
ね。ゼダンの尻。
もんだよ。
もんじゃん。
聞くもんね。
新庄失禁はダメなんでしょ。それはあるからでしょ。
あるから。
ねえよ。新庄失禁はしょっちゅうしてるからダメなんでしょ。
そうそう、もうロザミンが出てくる理由
は多い日も安心、
どうした、
多い日も安心多い日も安心、
気になるところよ、
デリケートなところデリケート
4デリケートな強化人間だからね、デリケートだから
シンデレラ4ね、
はい、いきなりじゃあそのお兄ちゃんって言ってきて
写真見せられて、はいはい、でもいや、いないでしょみたいな空気になってるけど、うんうん、なんかちょっと怪しいから乗せてっちゃおうみたいな感じになって、
乗せてっちゃうんだけど、
もうクワトロタイとかエマさんとか、いや、おかしいでしょって
普通の感覚
だなるよね、だって。
エマさんが一番
気になる。だってお兄ちゃんって言ってきた
少女がちょっとおばちゃんですからね。
うん、絶対これ髪よりおばさんでしょ、年上に見えるよね、これね。
で、う
ん、
ロザミアマダム。
ロザミね。
ロザミ
が、あ、確かに。
おかしくなって出てっちゃうときに、
パッと見主人公より年上なのに、
どう見たってそう。
お兄ちゃんって言い寄ってくる女を囲っちゃうあたりがおかしいね。
でもあいつ絶対強化人間だよって
言ってるんだけど、
カミューがよくわかんない。人がいいから守ってるんですよ。
うん。
うん。
いや、おかしいでしょ。
初対面だったよね、みたいな。
初対面、戦ってるけど、
戦ってるよね。ギャプラーで
最初に会ったことはないから。
そうね、ああ、そうかそうかそうか。
うん。
そう、なんなのこれ。
おかしいよね。
で、結局ネモで脱走しちゃうんですけど。
ネモ。
それをシンタと組むが、やる。
またシンタと組む
か。シンタと組む、その時に、こいつらガキだからって、もうふざけんなよ。
シンタと組むトラブルしか生んでなくない？なんか、まださ、うん、勝つ列吉川はさ、爆弾をさ、解除したりとかしてたけどさ。
ああ、やった。
シンタと組むって、結局、
うん。あいつらは
あれだからか、クロートロ隊員が拾ってきたんでしょ？
そうそうそ
う。
なんで拾ってきたの？落ちてたの？
なんか、かわいそう
だった。繊細
孤児。かわいそうだったから拾って、なんかの時に拾ってきたのよ。
だから、レコアさんはもう、クワトロさんと戦う時、もう、うん、抱いてくれなかったから、シャーって怒ってましたよ。もう、あんたはシャーだよ。
シャー芸名でちゃんと言ってくれなきゃ困るんだ。本名で言うんじゃねえっていうやつでしょ。
おいしみけんみたいなこと。
そうそう。
おいしみけん。しみけんじゃねえよ。
でも、クワトロ対も、なんかもう、ダメですよね。なんかあるたびに、これがプレッシャー、なんだこのプレッシャーはって、言い訳は全部プレッシャーにしてるから、
プレッシャ
ーすでに外すんですよ。だって、自分で、どこすぎやかなんか出るときに、こんだけ的が起きれば、外しただとって言ってるの、あの人。
プレッシャーのせいだと。
プレッシャー、なんだこのプレッシャーは。
バスクの戦艦ですね、はい。
まずその時白く乗ったのかな。
あ、面白い、はい。どこすぎやね、はい。
基本は、なんか、そうね、 シャアもさ、シャアっていうか
クワトロね、
クワトロもなんかダカールの演説みたいないいことは言ったけど、うん、基本こいつ何をやりたいのかよく分かんないっていうのがすごい感じてる。確かに。だからその実は俺シャアなんだけど今度俺連邦側に加担する俺かっこいいみたいな感じから始まってんじゃないかなっていう中二病的な動きがあるような気がするんだよ。
あの人はだから一貫して地球を守りたいっていう方針なの、うん、でも核の冬が来るとこあるよね。
あるし、最後アクシズを落とそうとしてたから。そう。
だからジオンのあれが地球を、もう引力が重力がなんたかんたかみたいな。な、
地球の重力に魂を惹かれた
し。ジオンのなんかどうこうっていう、そういうね、哲学はないんだよ。なんかこうすると俺かっこいいだろうぐらいな感じだと思うのよ。
ああ。いや、なんかすごい、あの、本音と建前がある気がして。
だ本音はこうすると俺かっこいいなんだよ。建前は全部ジオンズム大工の位置とかそういうことなんだ。
そうそうそうそう。
まあ多分なんだけども、自分でも何してんのかよくわかんない。
よくわかんない。
だって、ザビティエがやっちゃって、復讐はほぼ終わってんじゃん。うん、
ザビティエをやっつけんのがあいつのって最初のだって初動の。
最初のガンダムの時に一応完遂してるわけですよ、自分のミッションは。
うん、で、ミネバを上に立ったら、なんでそんなことするの子供なのにみたいな感じで、うん、ミネバをちょっと守って、うん、ハマーに文句言ったりとかして。
ハマーに文句言ったとかしてるけども、その後で。後々。
そうそうそう。何なんだろう。
でもやっぱり最近やってたその、うん、ガンダムオリジン、
ジオリジン、
うん、ジオリジンの時からやっぱシャアはおかしいよ、やっぱ一貫して行動が。
今ジオリジンってあの全部終わって、
全部終わった全部終わった、う
ん、あのジオリジンの中 の、うん、あの全部 見ました、
見て見た、
あの、うん、シャアの、うん、シャア偽本物のシャアいるじゃないですか。
本物のシャアアズナブル、
ね、本物のシャアアズナブルね、死んじゃった方
の馬に乗っていて、シャアアズナブルって言ったのにエドワウマスっていうところ、あれはすげえ面白くて、いやもうその年はこの声じゃ無理だよって思う感がすごくて、
ああそこもね面白かったよ。俺で入学式のところが最高だったね。
どこどこ、
なんかあのジオンの軍隊に入る、
はいはいはいはい、
でなんか知んないけど入学式の一人だけティアドロップのグラサンをかけたやつがあからさまに浮いてるの。
あれで目の病気で、
そうそうそう、いやちょっと紫外線がちょっとあれなんですよみたいな、
目の色が違うんですよ、
ね、そうそう、だからバレちゃうからって。でも、ね、ティアドロップのグラサンであんな自衛隊の入学式はマジだろっていうのを普通考えつくのに行っちゃうからね。やっぱあいつなんかずれてんだよ、
ね、エグザイルのアツシみたいな感じ
で、ね、そうそうそうそう、うん、あれは良かった、
あれは良かった、
うん、
そう、ゼータでもなんか、その、で、ロザミンの話に戻るんですけど、うん、ロザミンが来て、うん、はいはい、誰もわかんねえなって思ったら、うん、40話かなんかのナレーションで、
うん、
そのロザミンをなんとかする神湯の気持ちは誰にもわからない。
わからんのかい、
いや、わからせんのがアニメやろかい。
描写せえよ。
そうそう、描写せえよ。本当にふざけん
の。富の放り投げたな。それっぽいナレーションすればもうそれっぽい。
誰にもわからんの。
富の放り投げたのって、ふざけんなバカやろくせじじいって思
うの。ちょっと富の呼んで聞こう。何があったらこうなっちゃったのかってことを。
多分あの人、女性になんかされたでしょ、
うん、いや、あるよ。絶対ものすごいドラマあるよ。モテなかったんでしょ、多分。全く、まあまあまあ、アニメの仕事で忙しかったっていうのもあるけど。
ちょっとやっぱ祈祷に似てますからね。
頭の形といい。
頭の形といい。そう、ずっとこうやって、うん、僕はね、
つって。多分、まあ今だからあれだけどさ、まあ今、あの、ほら、朝の連ドラで、
はいはいはい、
あの、広瀬すずとかも、
はい、
その、アニメのなんか、アニメーターになるでしょ、うん、
なりますね。
でもさ、1950年代ぐらいにアニメーターになりたいって言ったやつ、超絶やべえ陰キャでしょ。
陰キャ、
陰キャでしょ、ね、
広瀬すずがやってるから成立してるけど、これ本当に当時こんなこと言ってるやついたら浮くもんなっていう。で多分その世代じゃん、うん、富野さんも、
まあ虫プロ出身ですからね。
あ、だから多分友達もいなかったんだと思うの、青春時代。
はあ、青春時代。
これガンゼータガンダムはあれ、おもちゃのあれとかも関わってきてる、おもちゃ作るために
。あ、それはもう、もちろん
全力でしょ。
もちろん、その変形するっていうところが目玉で、うん、バンダイさんの、
ね、
ですよ。
だから今だからなんかアニメーターっていうとさ、なんかちょっとかっこいい仕事かもしれないけど、
うん、
うちらですらだって若い時アニメーターになるってるやつってなんかやべえイメージがあったもん。
うん、うん、もうなんか漫画家として一人立ちもできずみたいな。
うん、そう、やっぱり漫画家とは違う何かだよね。だから
これ、
やっぱり、すごいんだと思うよ、富野は。とんでもないトラウマの語り回し。
トラウマ。
トラウマがもう表面化しちゃってるんだよね。
トラウマでもって作品を作ってるっていうのね、うん。
まあいいことなんだけどね。
でも多分そのデータガンダムとか見てても、はい、絶対今放送できないですよ。
まあね、やばい描写いっぱいある
から。軍人が民間人ぶん殴ってるし、
うん、女性あとあのベルトーチカのこの手帳を胸ポケットに入れながらポンポンっておっぱい触るとか。
ああ触るとか。
ベルトーチカな。
大問題っすよ今あれ。あセクハラ。
なんかすごいよな。
ゼータガンダムね。だからもうほぼ上司が全員パワハラ上司ですから。ブライトとかですらちょっと、
ね、ブライトはダメでしょそもそも。
ブライトですら、うん、すぐ怒鳴るし、うん、何やってんのって
。マスクはこの前レコに任務を命じたのにいきなりぶん殴ってよ。
いきなり
とりあえず体に
いきなりぶん殴ってた。
いきなりもあれ出会って5秒ですよ。
出会って5秒ぶん殴ってた
鉄拳。
いやもうめちゃくちゃでしょ。
めちゃくちゃですよ。
チタンズの言い分も割とめちゃくちゃだからね。戦争を終結させるために毒ガスマイク見ますみたいな。
だから原爆落としますと一緒ですよ。
力を見せないといけないんですよ。これやばいなと思って。
うん。やばいなと。
まあ、あとやばいのはやっぱりレコアさん。
レコアさんね。
レコアさんは本当にやばい。うん、なんかもうやばい要素しかない。
やばい要素しかない。
でも多分、うん、一番やばいと思うのは、うん、
何話ですかね。
第31話。
第31話。
ハーフムーンラグ。
やっぱハーフムーンラグ。
やっぱりハーフムーンラグ。
いや、これも、さっきも言ったけど、カミーユと、ファが、前回の放送で見たけど、ソフトクリームを食べる話ですよ。
ファ、サラ、ね。
サラさ
か。サラが。
サラが潜入するんです。サラが潜入して、潜入するときに服を着るんですけど、すげえへそ出てるのが
この。めっちゃへそ
出てる。あー、なんか。
ここなんか、チューブトップみたいな。
前世紀のアムロちゃんみたいな格好してる。そう
そうそうそう。で、黄色のやつ、黄色のブラウスみたいな。
あー、着てた気がする。
で、ショーケースに映って自分見て、ウフフフって割って、知らない人にぶつかりそう
にな
って、ぶつかりそうになって、すいませんってやったらカミーユ見つけるんですよ。
そうそうそうそう。
で髪を覆うためになんか試着室に入るんだけど、うん、試着で髪をいなくなったと思ったらこれアダルトすぎると思ったって今お前の着てる服は何だ
アダルトすぎるっていうの
っていうのがあってでさらに髪に気づかれて、
はいはい、
お前は普通の女の子だ、うん、ソフトクリームとかでも食べないんだろってよくわかんないこと言われて私はそんな今から買ってくる待ってよって大体のなる
んですよ
普通の女の子はソフトクリーム食べたい
んだ、ね、今から買ってくる待ってろって言ったら、う
んうんうん、待ってるんですよ待ってんのねちゃんとね
で、そっちは今度、ファが、何よあの女って言って。
うん、
何なのって言って、ちょっとまあ黙ってると。
うん、お前には黙
ってる。お前はちょっと黙ってると。あと、パンツが短いと。うん、話をして、で、ソフトクリームを食わせて食って美味しいみたいな、うん、私こんなことしたことなかった、うん、貧しい青春だなって神言うんですよ、うん。お前目の前で母ちゃん殺された
よお前も大概だよ
親父は浮気してて、母ちゃん宇宙で殺されてて。
貧しい青春になるとすげえ捨ててる
よ。出せ、出せ、取れなくててよと。って思ったら、そしたらアイス食い終わったら突然、うんうん、ここからいなくなれって言うのがいいよ。
ここからいなくなれ
と。お前は今からいなくなるんだって言って、僕は国神太の雲を探すんだって言って、
うんうん、
そしたら、もうなんかいいやつだから、ダメよここは爆発するって言っちゃう。で、ここは見るわ、はぁって。
はぁと。
おかしくねって、うん。っていう話になって、うん、で、なんか公園で、爆発するから避難させろって言って爆弾見つけたら髪を自分で見つけることしちゃって、
うん、
結局ホームラン爆発するって
すごいねもう情報量の割にはもう何にも入ってこないよねもう入ってこないっていうかおかしいじゃんだって話の説何にも成立してないもん
そうなんですよだからもともとはサラが潜入して爆弾を仕掛けてアーガマが出る前に爆発して
それがスパイサーそれは分かるそれは分かる
なんですけど見つかってアイスを奢ってもらって怒られて爆弾怒られたら爆弾あんねんって言っちゃう
言っちゃう
ほんまかっつって
ゲロっちゃうんで
それゲロっちゃったからゲロっちゃってじゃあ爆弾止めに行かせるからなって言ったら止めに行くつもりがミスっちゃうと
ああと
ややこしいよ話が
それが31話ハーフムーンラブ。
ムーンラブ。
31話。ハーフムーンラブ。
ハーフムーンラブ。
ここからね、オープニングの S のキャッチが変わるって。
てるるるるるる。
ここから違うよ。
ここじゃない。
ここから新しいキャッチになった。
どんなキャッチになる
んだっけな。だから、その前が多分今言ってって。
てるるるるるるる。シャアの期間。
だからこれは最後だ。それじゃなくなる。
ゼータガンダムのね、BGM ね、口ずさみにくいんですよ。三枝さんの、作曲が。
あー、なるほどね。
てーてーてー、てるるるるてててファーファーファー、ボドボドボーン、みたいな。
ゼータガンダムやっぱりね。
ゼータガンダム、はい。
おかしいね。
おかしいってキリマンジャロの嵐だ
キリマンジャロの嵐
あったあった、
はい、もうこの4の下りも相当おかしいっすからねいや4はもう評価人間だから頭がおかしいって言われ切っちゃえば何でもいいですけど、うんうん、ジェリーとか松葉添えて出てきてる待て神優って言って
、
で、うん、でこれでお前は邪魔だみたいなことを神優が言って、うん、えいって投げたらジェリーとそのままガチガチああって落ちちゃうそりゃ怒って4殺しのとこ邪魔しちゃうな
ジェリーとかね、ライバルキャラの割にね、すごいね、ヘボいんですよね。
ヘボいっていうか、あの人被害者だよね、ただのね。
被害者だし。
被害者だし、被害者だし、あの人、もう、ティターンズとか、エウゴとか関係ないし、ただただゼータガンダムを倒したいっていうのになっちゃうから、ダカールで大暴れしてさらされる
って。そうそうそう、さらされる。あれでね、結構ね、ティターンズの立場が悪くなりましたね。そうそうそうニュータイプじゃないんでしょ
ジェリードですかジェリードバカですよ
一般人一般人
一般人
ヤザンと一緒
でオールドタイプ
だただの、うん、女みたいな名前だなってたった一言で人生を終わらせる
かわいそう
しかも誰かに向けて言ったわけでもなさそう
ボソッて言う
ボソッと、
う
ん、
ボソッと言った
ボソッと言った、はい、そしたらトレーナーにぶん殴られたんだよ、うん、柔道に
すげえデブが歩いてきて聞こえないようにあすげえデブじゃねえって言った一言を、う
ん拾われてぶん殴られて
キャラインってなんだよみたいな感じ
そうそうそう
最終的には人生ズタボロにされて
最後キック一発ですよ貴様は俺の
最後死ぬから
いや死ぬかどうかも分かんない
死んでないんだ
貴様は俺の手でテケテケテケテ
ケテケ
アイキャッチだろ開けたらもういないんだから
そっか空をかける、うん、最終話
いいですね。
いいですね、
は
い。
ガンダムの、というわけで、今回の参考書籍、二柱、ガンダムの常識、ゼータガンダム、ダブルゼータ編。こちら、税込み500円でございます。
ありがとうございます。
いい、これ、お得、お買い得感。
はい。
はい。
ということで。
ということで。
はい。
何の話でしたね。
ゼータガンダムですけど。
ゼータニアム。
響けゼータニアム。
機械の神優。
機械の神優。
劇場版ね。
劇場版。
いやいい話だったな、
まあね、でもそんなデータガンダムね最終的にルール化のものになります
ほとんどハーフムーンラブの話だったね半分
ぐらい、
ね、
いやいや半分ではない4分の1ぐらいで半分でハーフムーンってこと
メイルシュトローム作戦の話をしたい
あこれちょっと読みてえな
これじゃあ置いてきますよ
あ新庄くんの
僕のです
あちょっと借りてもいいですかこれ
僕本棚の隅っちょの方にあったんで
シロッコは結局何がしたかったの
何がしたかったんですか
誰も分かんない
まあオナニーでしょうねこの人もでもシャアと一緒だよ自分が人とは違う革新的な人間だから、
うん、
こうしたらおもろいんちゃうみたいな
こうしたらおもろいんちゃう
ハマーンカーンとは何者だったのかっていうところ
最後ハマーン
変な髪型の姉ちゃん
そうそうそう
サザエさん見たことでしょ
まだこれ
21歳ですからね
21でこれはできないな
ハマーンカーン
21で これはできないな
だから
これはで中田秀ぐらいだこれやる
とどういうこと
このぐらいのこの立ち位置でなんか、
ね、
あのキャラ感でいけてたの
ネオジオンの総帥ですからね
ペルージャの中田秀ぐらいだこれできてたの
摂政ですからミネバの摂政ですから
ああいいねあこれちょっと読みたいわ
どうぞ
あちょっとお借りします、
はい、でダブルゼータのこととかも結構忘れてるけど、
うん、
これ読めばわかるんで
もうこのままダブルゼータに行きますから、うん
え、行くの
終わったらダブルゼータ行きます。
ダブルゼータ見放題。
はい。
あ、え、これでバンチャで見てる
僕、フールです。
あ、フールなのか。
いろいろだって、フールに課金してるんで。
あれ、アマプラで、俺もちょっと見たのよ。見返すというか、まあ、全部見れるんだけど、うん、オープニングやっぱね、あれじゃなかった。
デーデーデー
デーデーデ
ーデーデーデーデーデーデーデ
ーデーデーデーデーデ
ーデーデーデー
デーデーデーデーデーデーデ
ーデーデーデーデーデーデーデ
あのゼ、あの、ゼータ時を超えてとか、水の星 AI を込めてじゃないんですよ。
使えない
んですよ。ああ、そうかそうかそうか、言ってた
ね。ニールセダカ問題で。
フルは普通に。
フルとバンダイチャンネルは多分見れる
の。あの、水の星 AI を込めても結構歌途中でフィーン、キャーンみたいなの終わるから
ね。SE がうるさいよね。
アニメ特有、昔のアニメによくある。
そうですね。
はい。わ、はい、かりました。
そんな森口博子さんもね、
はい、
まだやってますから。
ダブルゼータね、最初の方きつかったな
ぁ。ゼータ作。
ダブルゼータはゼータを好きであればあるほど辛いんですよ。
なんかきつかった最初の方、うん、最初の方は面白
かった。最初っていうか中盤まできついですよ、
ね。中盤まできついか。
中盤まできつい。
そうだね。そうだね。
ガンダムチーム。
うん。そういうんじゃねえんだよな。ルール化が乗ってんじゃねえよっていう。
ゼータの頭がザクにすげ替えられたりとかしますから、
ね。ゼータ
ザク。ゼータザク。ビーチャとかモンドが乗ってることに対してやっぱイラッとするもんね。
なんか誰でも乗れちゃうかも。
うん、そう。
出ちゃってる。
そうそうそう
そう、 そういうんじゃねえんだよって
神優だけだったから許せてたもん
ね。そうそうそう、
まあ、じゃあファの目立つは何なんだって。私も軍人よって言ってたのバカ野郎民間人この野郎って言って
民間人
長い姿ハゲこの野郎ってバカ野郎の野郎
ストライクウィッチーズですからね、
うん、はい、
パンツじゃないから恥ずかしくない。
はい、わかりました。
はい、というわけです。
はい、
というわけで 今回は、はい、響けゼータガンダムでした。
はい、は
い、いいですかこれで。
はい、はい、
というわけで告知、
はい、
はい、はい、東京ミルクホールド、まずはこちら、まだ間に合うのかな、月一トークイベント、世界通過ですミルクブレイク、はい、です。こちらがですね、第23夜2019年6月22日土曜日です。19時会場、15時15分から先走りトーク始まります。場所は、京王井の頭線池の上バーガリガリさんで、入場料1500円ワンドリンク別となっております。はい、いつものようになんか劇団員たちの楽しいお話やってますんでよろしくお願いします。
はい、お待ちしております。
うっすらとぜあの BGM
をそうだそうい
ただけると、はい、
鈴が出
てる毎回、はい、はい、そして、東京ミルコール10月の本公演が決まっております。劇団東京ミルコール第23回本公演、タイトルはこれから発表になります。令和元年、10月9日水曜日から14日月曜日月祝まで、はい、下北沢小劇場 B1 にて行います。そして6月中には出演者募集のためのワークショップオーディション開催いたします。6月の19日までが募集かな、はい、になってると思いますので詳細は、劇団ホームページ、等もろもろご参照いただけると詳細ありますのでよろしくお願いします。はい、というわけで、
はい、
番組の、ご感想等はどちらまで、
はい、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。まず @tf-tms.jp ですね。はい、はい、あとツイッター等もやってますんで、シャープミルク放送局とハッシュタグつけていただけると、はい、いろいろ感想とか僕らも、拾えて嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、というわけで最後に、はい、またいつものラーメンのコーナーを、
先週やんねえからもう終わったのかな、
もう忘れてましたよ、
忘れてたの、
忘れてましたけどやりましょう。
はい、
久しぶりにじいさんの素晴らしきラーメン二郎の使い、はい、はい、こちらですね、令和元年5月2日に行ってます。
はい、
こちらをご紹介したいと思います。はい、ラーメン二郎八王子野宴会堂店2ドクロプラスレジェンドプラスニンニク1,500円、醤油しみてブラックペッパー香る麺すする、あうめえ、このフェーズですでに神なのに卵2個残々してる事実ワクワク止まんない、プレーン堪能後満時して卵絡めてズルすする、うめめめめかへん、
うめめめ
新しい、
うめめめ新しい日本語作るね、
うるさい覚醒球、
エコエコ、
ドクロっていうのがねあるんですよ、野宴会堂。
何ドクロ？
ドクロっていわゆるあの汁なしみたいな。
ああ、
野宴版。
まあまあそれいいじゃない。
ブラック黒胡椒をベースにした感じのやつですね。でレジェンドってちょっとよくわかんないですけど。
うん、
もういつもこういう汁なしで、
いや美味
しそうじゃない、山盛りに乗ってるやつをこうぐるんぐるんして。はい、っていう野宴のね。
うめめめ。
はい。
うめめめはいいね。
です。
うめめめすげえ食レポだよね。そんなこと言ってるやつ聞いたことない。
東京ウォーカーにうめめめ
って書いてあったら、ね、
あ、破り捨てますよ。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございます。
はい、
というわけで、次回
は、
はい、また何かやります。映画の話が最近できてないので、
あ、そろそろ映画の話、
ね、そろそろ映画の話です
か、映画もね、
あんまり見ててないですから、
待ってやりましょう。
見てやります。
はい。
はい、というわけで、
はい、
今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの一致をお送りします。東京ミルク放送局、ここまでの相手は新庄勇気と、
じゃあまず2019と、
あ、ゲストのナベットネでした。
はい。それでは皆さん、また来週、
バハハ
バイバイ。
雪の涙を